はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、これ国籍法違憲判決、平成20年の判例ですよね。これを素材にしています。で、ちょっとね、問題文の一番最後の段落見ていただきたいんですけどね、資料の前のところですよね。で、何が聞かれてるかっていうと、受訴裁判所はいかなる判決を下すべきであるかと、ちょっと特殊な聞き方ですよね。で、憲法上の問題点に触れながら論じなさいということですね。で、いかなる判決を下すべきかということなんだけれども、今回ですね、問題文の一段落目にありますけれども、X はですね、国を相手に日本国籍を有することの確認を求めて提訴していますから、だからこの訴えが認められるかどうか、言い方を変えれば、X に日本国籍の取得が認められるかどうかですよね。これをまあ最終的に、その受訟裁判所としては判断するということになります。で、その中に、まあその憲法論、まあ今その前提ですよね。前提に憲法論が出てくるという感じですよね。はい。で、問題になってくるのはですね、この国籍法の、3条1項ですね。X はこの3条1項に基づいて国籍取得をしたいというふうに考えているわけですから、ね、この3条1項ですね。この部分のまあ違憲性を攻撃していくという形になりますね。その違憲性の攻撃の仕方はね、またちょっと問題にはなってくるんだけど、そこはまたね、ちょっと後から説明するとして、まあ、遺伝子法の国籍法3条1項ですね。これの違憲性をまず X としては主張していくということですね。ちなみに別にこの問題ね、主張反論型で書く必要はないよね。主張反論型で聞かれてないからね。その裁判所の立場で、中立的な第三者の立場で書けばいいですよね。それはね。はい。さて、で、どの部分に引っかかって結局国籍取得認められなかったのかっていうことですけども、それはまさにその父母の婚姻の部分ね、そのまあ純正要件というふうに言われたりしますけども、この部分に引っかかったわけですよね。だからその婚姻、まあ着手しじゃないと、これダメなんだけれども、マイクスはそのね、その部分満たさなかったんで、なので国籍取得は認められなかったということですよね。はい。だからこの部分ですね、この部分を X としてはまあ攻撃していくということになると思います。で、これはまあ14条の問題ですよね。まあ国籍法違憲判決勉強している人からすればね、まあ、ある意味当然ということかもしれませんが、まあ14条の問題ですよね。で、14条の問題になった場合には、これ他の問題でも言ってると思いますけども、誰と誰との間にどういう区別が生じているのかということね、これをしっかりまず指摘してあげる必要があります。まあ今回はその婚姻、まあ着手しですよね。まあそういうものについては国籍取得が認められて、一方でその婚姻がないもの、まあ因地だけに留まっている X なものですよね、これはね。まあ、非着手しですよね。については、これは国籍取得は認められていないというわけですから、着手しとその非着手しとの間に、まあ、区別が生じている。国籍取得に関する区別が生じていると。それを生じさせているのは、この婚姻、純正要件と、まあ、こういう形になるでしょうね。なので、その区別に合理性があるんですかというところを検討していけばいいと思いますね。はい。これも他の問題で言ってると思いますけど、その合理性があるかどうかっていうことを端的に問う最高裁の判例もありますし、一方でその合理性があるかどうかっていうところを目的と手段に分解してね、論じる判例もあります。どちらでもいいと思います。これはね。まあ、答案的にはね、目的と手段に分けた方が論じやすいけどね。まあ、どっちでもいいです。はい。なので、まずね、今言ったようにその区別を特定した上で、じゃあその区別に合理的な根拠、合理的な理由ってあるんですかということを論じて、じゃあその合理的な理由があるかどうかをまあ目的としては分解する。ないしはその端的にそのものをね、ズバリ取っていくと、問うていくというね、そういうやり方で審査をしていけばいいですよね。はい。で、そのね、目的手段審査をやるにあたっては問題文のですね、1段落目、2段落目、3段落目、4段落目ですね、このあたりを使っていくということになります。まずなぜね、そういうふうな、その純正、婚姻っていうね、要件を設けたのか、まあ、つまりなぜ着手しだけに限ったのかということだよね。それを問題文の3段落目に書いてありますよね。で、まずこの目的というものがどうなんだろうかということですよね。で、それから、じゃあそのね、手段としての本件、区別。これに、その目的との間の関連性はあるんだろうか。まあ、合理性はあるんだろうか、ということですよね。これをまあ問題していく。その際には、問題文の4段落目、5段落目のあたりのその立法事実の変化に目を向けていくという形になると思います。なので、まあ、これは判例、平成20年の判例も言っていることですけれども、その立法事実の変化というものに伴ってですね、合理性が失われたと。まあ、こういう形で論じていけばいいのかなと思いますね。はい。まあ、判例通りでね、平成20年の判例通りで違憲ということでいいんじゃないですかね、これはね。で、あとちょっと補足的にいくつか説明しておくと、合理性を問うときにね、その、まあ、目的手段に分解するとすると、そのね、目的手段審査のところね、その基準を立てるわけですけども、その際にその判例は国籍の重要性について触れていたり、あるいはその着手したる身分というものは、これはですね、まあ非着手しっていうような言い方でもいいけど、その非着手しっていうその身分に関しては、自分の努力、自らの努力によって変えることができないということですね。このあたり触れてます。なので、その慎重に審査しなきゃいけないんだというふうなことをね、 判例を言ってるんですね。これを触れておいてあげるといいかなと思いますね。ただ一方で、まあ、合憲につながりやすそうな事情もね、判例を指摘していて、その国籍取得の要件についてはですね、どういうふうに設計するかっていうのは、立法府の広い裁量に委ねられていると。立法府の裁量判断に委ねられているというようなことも言ってますので、ね、なので、まあ、そのあたりもね、触れてあげるといいのかなと思いますね。はい。だから判例はそのね、その基準自体を変えるっていうことはあんまりしないんだけどね、その、例えば目的と手段に分解する場合、まあ、合理的関連性っていうね、まあ、一つの基準で判断するんだけども、その審査をどのぐらい踏み込んでやるかっていうところで厳格度を出してるっていう感じなんですよね。その学説みたいに必要不可欠だとかね、まあ、そういうふうなこの基準のレベルを変えるんじゃなくて、合理的関連性の基準本なんだけども、ただその合理的関連性を問うときに、どのぐらいその立法事実に踏み込んで審査するかっていうところで厳格度を出しているっていう、そんな感じですよね。まあ、なんかちょっと話変わりますけど、判例ってまあ、なんかそういう審査をすること多いよね。例えば、まあ、別にこれ平等権に限らず、例えば表現の自由とかね、に関しても、基本判例は比較考慮論ですよね。ではね、ベースになるのも比較考慮論なんだけども、ケースバイケースでね、その厳格度を出していくという感じだよね。例えば泉佐野市みたいな事案であれば厳格度を上げていくよね。事案によって比較考慮論がベースなんだけども、ただその事案によってね、その厳格度を出していくみたいな、そういうふうな考え方判例はしますよね。はい。で、平成20年の判例によればですね、まあ、目的はまあパスさせていいかなということになるんでしょうね。ただその手段のところは先ほど言いましたように、その立法実の変化なんかをまあ指摘してですね、合理的関連性が失われてしまったということでね。まあ当初は良かったけど、今はダメと。まあそんな感じだよね。はい。まあそれを指摘してあげればいいかなというふうに思います。はい。ということで、結局ですね、その純正要件は14条1項違反ということでいいんじゃないですかね、これはね。さて、で、これで終わらないんですよね。で、じゃあ純正要件が潰れましたと、違憲でしたとなった時に、その時にじゃあ X の国籍取得って認められるんですかっていう議論が次に出てきます。で、一つの考え方としては、純正要件だけ切り離して、そこだけ切り離して、で、そうすると認知だけで OK ってことになりますから、だから今回 X をね、それ満たしてますので、なので、国籍取得認めていいでしょうと。まあ、こういう考え方一つあります。で、これは実際平成20年の判例の多数権が取った考え方ですよね。当然それでいいと思いますね。ただ、そういうふうにやっちゃうと、これって結局ね、裁判所が立法作業やってるのと同じじゃないのという疑問があるわけですよ。ね。だからその、要するに法律を切り刻んでね、で、この部分は違憲だから、この部分除去して、他の部分だけで認めましょうみたいなことをやると、結局それって裁判所が立法作業やってるのと同じじゃないのって疑問があるわけですよ。ね。だからダメだっていうような考え方も、それはそれで成り立つと思いますね。だからもし仮に、その、純正要件が違憲無効だとしたら、その規定全体が違憲無効なんだから、となると、結局その規定全体がね、3条1項全体が飛んじゃえば、国籍取得認められないわけですよ。これね。まあ、なので、そう考えるとね、結局今回の X の訴えは認められないというふうな、そういうふうな考え方も、まあ、あり得る。まあ、それはもう結局立法府の仕事だって、裁判所の仕事じゃない、司法府の仕事じゃないというふうなね、見方も成り立つんだろうなと思います。まあ、ただ、少なくとも平成20年の判例の多数意見はそういうふうな考え方取ってないからね。だから、まあ、純正要件以外の部分を満たすんだったら、国籍取得認めてあげると。まあ、いずれにしてもそれは立法権の侵害にならないかっていうような観点で論じてあげる必要がありますよね。はい。まあ、ここはまあ、正直憲法論なのかなっていう感じもしますので、ね、まあ、ちょっと書きにくいというかね、あんまりその、なんか本主権っぽくないなっていうところはありますけど、まあ、一応ね、まあ、まあ、憲法論の枠内に、まあ、議論されている問題ではあるんでね。その立法作用を害しないかっていう問題ですよね。立法府のその裁量、立法権を害しないかっていう問題は、まあ、これはまあね、そのまあある種の三権分立の問題というふうな形で捉えれば、これはまあ憲法論という言い方もできますからね。だからその司法府の権限を超えるんじゃないかっていうような議論ですよね。だからまあそういうような形で憲法論の枠内だというふうに考えればね、まあ一応試験で聞かれてもいいのかなっていうところではあるんで、一応まあ押さえておいた方がいいかなと思います。はい、じゃあですね、ちょっと回答の方ですね、流れ確認しておきましょう。で、まずですね、誰と誰との間にどういう区別があるのか、これをしっかり特定しましょう。ね。ここはもう14条の問題の場合に必ずやってくださいね。誰と誰との間にどういう区別があるのか。で、次に14条の法解釈の問題で、まあ、一応立法者拘束しますよとかね、まあ相対的平等ですよとかっていう話書いてますけど、まあここはね、まあ書き落としてもまあいい部分かなと思います。で、一応14条1項公団列挙自由の話も触れておきました。まあ非着出者の社会的身分に当たるんじゃないですかっていう話ですね。一応触れておいたけど、まあただ判例はそこに重要な意味を認めてない、特別な意味を認めてないですから、ね、あんまりそこをね、議論する実績は、まあ少なくても判例の立場からはないということになります。で、判例を重視しているのは、まず、そのね、日本国憲法の10条ですね。国籍特措に関する要件、法律の定めに委ねている。つまり、立法府の裁量判断に委ねているというところだよね。だから、そのような裁量権を考慮しても、なお、合理性が認められないと。まあ、つまり、裁量の逸脱乱用になるというような場合が違憲になると。まあ、具体的には、その目的、それから手段です、ね、こう審査していくということだよね。で、ただ、その審査にあたっては、さっき言ったように、国籍の重要性だったりとか、あとは、その自分の意思で、その非着出しとか、着出しとかっていう身分は変えられないというふうなね、その部分を重視すべきであると。だから、判例社会的身分にあたって特別の意味ありますよ、みたいなことは言わないんだけれども、まあ、似たようなことは言ってるっていう感覚ですよね。 はい。あとは目的、それから手段。ここはもう先ほど、お話ししましたように、問題文の2段落目、3段落目、4段落目、5段落目、このあたりを使って論じていけばいいと思います。なので、具体的には目的をパスさせた上で、その上で、手段ですね。これはまあ当初は問題なかったけども、まあその立法事実の変化に伴ってね、違憲性を生じてしまったと、合理的関係性を失ってしまったと、まあこういう形ですね。はい。ということで、結局 X が、国籍取得の届出を出したというところにおいては、もう14条1項に反している。その時点においてはね、まあ14条1項に反しているということですよね。はい。さて、で、じゃあその国籍法の3条1項の純正要件が違憲だというふうにした上で、じゃあどうするのかと、結論どうするのかって話よね。で、先ほども言いましたように、純正要件だけを除外してしまった場合には、結局それは立法作用を営んでいるのと同じじゃないのという問題が生じるわけです。じゃあそこをどう判断するか。で、この判断基準はですね、これはまあ、判例が言ってるものじゃなくて、この平成20年の判例の調査官に書かれているものなので、まあ、もし、司法試験とか予備試験に出てきてしまったら、まあ、これ書いてもらうのがいいかなと。で、全部長くて覚えられないよという人は、そうですね、例えば、そのね、一番最後の部分だけどね、残部のみをもって有効な規定と解することの客観的合理性の有無を判断し、立法府の裁量を侵害するか、みたいな、そういう基準を立てればいいんじゃないですか。で、これでも長くて覚えられないという人は、もう立法府の裁量権を侵害するかどうか、ね、諸般の事情を総合的に考慮して判断する、みたいな。まあ、そういうような感じで書けばいいんじゃないですか。これはね。はい。で、あとは、ま、当てはめの、まあ、これはね、ちょっとま、判例のね、文言なんかを引いてるんで、まあ、ちょっとね、テクニカルな言い回しになっちゃってますから、ここはも自分の言葉でね、書いていただければいいかなというふうに思いますね。はい。で、まあ結局最終的にはね、その純正要件を除いた部分の要件を満たされれば、国籍取得を認めるという形ですよね、これはね。はい。なので、まあ請求任意判決という形になるかなと思いますけどね。いいですかね。まあちょっとだからこのね、国籍取得の可否の、まあ要するに一部意見の問題ですよね。この3条1項の純正要件だけを切り離して、意見無効にすることができるかっていう問題に関してはね、これはもうちょっとテクニカルな話ですし、まあちょっと憲法論ね、射程超えるかなってところもあるんでね、まあ一応余裕ある人向けかなと思いますけど、まあもし万が一聞かれてもね、まあ、聞かれるっていう可能性もないわけじゃないですから、押さえておくといいのかなという感じですかね。はい、それではですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。